おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も富士山綺麗に見えてます、
うん、朝焼けでね、さっきまで赤く富士山も染まって綺麗でしたけど ね天気もいいし、
神の山って感じしますよね。
ただ風が、冷たい風が吹いているのであんまりね、晴れだとか言ってのんきに外で出るとちょっと寒いかな。
そうですね、ちょっと暖かい格好して出かけないといけないですよね。最近兄貴はどうでしょうか。
はい、最近ですね、5年度末に入って、ずっと今までね、夏ぐらいからスタートして、何回かシリーズでやってきたこういろんなセミナーとかですね、講座が、はい、ゴールを迎えている、最終回をね迎えているんですけど、この最終回にね、こう皆さんが、受講生が学んできたことを発表するというね機会があって、今日もそうなんですけど、こういう機会の時はですね、受講生もこう発表する資料をこう作ったりとか、すごい大変でですね、頑張ってくれるんですけど、これね、実は僕らみたいな講師の立場もですね、自分のこうね、こう言ってきたことが一体相手にどれだけ伝わってるんだろうなということを、ある意味こうちょっと確認する場でもあるんですよね。なので中には、一生懸命頑張って伝えたけどこんな感じかっていうものもあれば、こういうふうにこう理解してね、こう先のことを頑張ってくれようとしてるんだっていう人たちもいるし、 ある意味ね、こう自分たちをこう1年間とかね、このその講座で発信してきたことをね、振り返るいい機会にもなるので、はい、とてもね、こう大事な時期にもなっていますね、
はい、ちょっとドキドキする時なんですね。
そうですね、いろんな意味でこう緊張感のある、はい、時期です。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、今週のテーマなんですが、うん、はいはい、レトルト食品、うん、そしてインスタント食品ということなんですけど、はいはい、兄貴食べたりしますか？
子供の頃ってね、
はい、
レトルトとかインスタントとか、それから冷凍食品とかね、その手のものって本当に美味しくなかったんですよね、
うんうん、
なのであんまりこう親もあんまとこう食べさせないようにも多分してたと思うので食べなかったんですけども、最近そうですね、一人暮らしの頃ぐらいからもう必要に迫られてっていう感じで、まあ、よく口にするようになったんですけどもね、最近はもう本当に美味しくて、
はい、
もうびっくりするぐらい、本物とね、そこら辺のなんか、飲食店に負けないくらいの味になってますしね。で、こんなことね、話するとちょっと種明かしみたいになっちゃうんですけど、皆さんがねよく行かれる、いわゆるバイキングの食べ放題的なお店って、実は結構冷凍食品使ってたりするんですよね。そう、ただですね、本当にこんなに手が込んだものが、インスタントだったりとか冷凍食品だったら、もう全然なんか時間かけてね、手間かけて作るよりも全然いいよねっていうクオリティのものがものすごく増えてきたので、食品ねメーカーさん、作る側もすごくね、そういうことにこだわって作ってくれているので、ちょっとね、そういう意味ではある意味こ
う
楽しめる、インスタントね食品とかを楽しめるね時代になってきたかなと思いますけどね。まあ、とはいえやっぱね、愛情のこもった手作りの食事というのはいいもんですよね。
そうですね、
はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は東洋経済オンライン、地方は儲からないイベント事業で疲弊するという記事から、うん、まずは町の活性化を目指す人たちが何かを始めるときは必ずゴールのイメージを共有化して統一させるという話、
うん、
確かにその通りだなと思いました。
はい、そうですね、まあ、ゴールのイメージが統一することで、行動の、ゴールのイメージが統一すること、そして行動の延長線上に経済的な成果があることというのは、地方を活性させる上で一番大切なことだと考えてほしいなと思いますね。
はい、うん、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はプリキュアパパさん からの質問メールが来ています。皆さん兄貴おはようございます。
はい、おはようございます。
主任に昇進してもうすぐ1年になります。最初は慣れない環境でしたが少しずつ慣れて店舗運営をしています。最近は店長から新人教育を任されていますが幅広い年代の人たちが相手、口下手な私は身振り手振りで乗り切っていますが苦慮しているのが現状です。幅広い年代に対応できる秘策などがありましたらぜひご紹介いただきたくてメールしました。よろしくお願いしますという内容。兄貴いかがでしょうか。
はい、そうですね。まずねこの話は実に多くの人たちからね相談をいただく内容でもあるんですね、
はい、
で僕はこの分野の専門家ではないので情報提供のできる範囲でお話ちょっとさせていただきたいと思いますが、まずですね新人教育に関するネットの記事や図書館にある、新人教育本などを斜め読みしてみたんですが、とても重要なことが一つ分かりました、
はい、
それは、同じ新人教育でもどうすれば良い結果が出るかというノウハウを明記したものは一つもないということなんです。つまり、はい、正解はないということを前提に僕が気になったいくつかの記事をちょっとピックアップしてみるとこんな感じになるんですね、はい、まずしてはいけないことからお話ししましょう。新人教育を命じた上司、プリキュアパパさんでいう店長さんですよね、
はい、
この店長さん上司に評価されるために教育するのは打算的に非常に良くないと、しかも教育している相手にこう見透かされてしまう可能性もあるということなんです。また会社やお店以外のプライベートの話というのは聞いて理解して共感することは大切だけれども、それ以上プライベートには立ち入らない。で会社やお店はですね新人に多くのことや高度なことはあまり望んでいないので、小さなミスをあまり気にしすぎない。そして、今の新人教育でやった方がいいこととしては褒めと育てるってねよく言われますが、それだけではなく、はい、具体的に褒め、分かりやすく叱り、どうすればいいかという情報を与えることが大切。また新人を教育する、また面倒を見るという抽象的なことではなく、まず何ができるようになる、次に何ができるようになるといった感じで明確なですね目標を設定してクリアしてもらう、こんな感じがいいんじゃないかなというふうに、思ったんですよね、
はい、目標を設定すること、ということなんですね、
はい、
教える側も大変なんですね。
そうなんです。リナちゃんなんか新人教育なんか嬉しかったこととか困ったこと経験ありますか。
私はね新人教育って正直やったことがなくて、うん、友達がこう新人教育っていうのをやったのをよく話を聞いたりするんですが、はいはいはい、友達がサービス業をしてるんですけど、そのサービス業配膳ですね、
はいはいはい、
で、その時に新人の子に料理を出すことを教えました、うん、で手を挙げてる方がいて飲み物が欲しいと、
うん、
でもその子は料理を出すことだけ教えてもらったので、手を挙げて飲み物を頼まれてももうそれは関係ないことなんですね。でも手を挙げてるから飲み物も出して聞いて出してあげるんだよって話をすると、今度は飲み物だけに集中して食事が出ていないよっていうね、ちょっとどういう風にしたらバランス良くなるんだろうっていうね悩んでる話を聞いたことがありますね。
なるほどね。確かにねこう難しいことではありますけどね、
はい、
その場合は例えば、料理を出しましょうねと、ただお客さんが一番大事重要なのでお客さんがどんな要望をするかっていうのに気を配りましょう、でしっかり対応しましょうみたいな言い方をしてあげるといいのかもしれないなと思うんですけども、はい、冒頭話したようにですね僕は人材教育とかね、人材育成の専門分野ではないので、ですけれども、営業支援とかマーケティング実践をしていく上で新人の役割など、実践の現場ではこのような課題にぶつかることって結構あるんですよね。で昨年の4月の終わり頃だったと思うんですが、プリキュアパパさんが主任になった時にリーダーシップはどう取るかという、質問をいただきましたけれども、新人教育を充実させるためにやった方が良いことの中にどうすれば良いかという情報を与えるというふうなことがありました。これね新人仕事に対する明確な目標を設定するというのもあるんですけれども、これを新人に理解してもらうためには自分がどんなリーダーになって、なりたいと思っていて、でそのことを、どんなことをね頑張っているかということが自分の中にあるといいと思うんですね。でこれは自分から新人に言うことではないんですけれども、これがあるとないとでは相手への伝わり方というのは違ってくるし、そして仕事を教える相手の年齢の幅が広いということですが、年齢に関係なくできるようになってほしい作業 というのがあるんですよね、はい、これとできれば若手に率先してやってほしいことで、年齢が上でキャリアのある人にやってもらう方が効率の良いこと、男性向きの仕事や女性向きの仕事など仕事の性質によって向いていることをしてもらえるように仕事を見極めることも大切だと思うんですね、まあ、これは自分だけで考えるんではなく以前からいる、仕事仲間とか上司である店長ともね相談して進めていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。
そっか、そういうことも考えながら、仕事というのは教えていかないといけないということ
なんですね、
はい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは関わる、新人教育のポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは関わる新人をよく観察理解して上昇ということになるんですが、はい、まあ、一般的に新人にはこういう仕事をさせる、このようなに仕事を理解させる、まあ、こんなことを褒めてこのようなことは、しっかり叱ると、まあ、いろんな、ね、ものが伝えていたり今僕が伝えてきたことというのはたくさんあるんですけれども、はい、仮にプリキュアパパさんやリスナーさんたちが僕の話をね、なるほどそうかと納得していただいても、この話の中で一番大切なのは相手にどう伝えるか、いわゆるコミュニケーションなんですよね。で、以前コミュニケーションをテーマに話したこともありますが、コミュニケーションで一番大切なことというのは伝えたい相手を理解してどう伝えるかを考えなければ伝わらないということ。つまり同じことを理解させるにも相手によって言い方が変わる、と考えた方がいいと思うんですよね。もちろん最初はみんなに同じようにこう伝えていいと思うんですよ。その後自分が言ったことが相手に理解されているかどうか確認して、理解していない人たちがいたらその人に理解しやすいように伝える。で、コミュニケーションの本質というのは思いでもあるので、これね、あの口下手なんですって言っているプリキュアパパさんみたいな方でもですね、相手のことをちゃんと考えて一生懸命に伝えていこうと思ったらきっと相手に届くと思うんですね。これからもね、ぜひこのコミュニケーションも新人教育も頑張って続けてほしいなと思いました。
はい、そうか、口下手だからっていうことではなくて、うん、その思いがあれば相手に伝わる。でも確かにそうですよね。 その思いって私たちも感じることができるので。
そうなんですよ、
やっぱり思いって大切なんですね。
相手がね、どういう人でどう言ったらいいのか、うん、どう教えたらいいのかってことをね、こっちから一生懸命考えてあげること、はい、大切ですね。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。